山暮らしラジオ。
皆さんこんにちは。タカとメグの山暮らしラジオ、パーソナリティのタカこと鈴木貴博です。
メグこと今田めぐみです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組はタカさんの冒険人生と私メグの山小屋人生の偶然の交差で生まれゆくだいぶ緩めの会話をリスナーの皆様と共有しつつ、幸せってなんだろうなみたいなことを考えたり考えなかったりするポッドキャストです。
メグさん、ペイペイって知ってます？
ペイペイ、この間キャンペーンやってたやつですよね。100億円の。
あ、そうそうそう、QR コードの、
はいはい、決済、
決済サービスで、
はいはい、
ヤフーとソフトバンクが組んで提供してるやつですね。
その2社がやってるんですね。へえ。
そう、それの、はい、店舗側のキャンペーンをやってるの知ってます？
へえ、あ、知らなかったです。知らなかったです。
その100億円キャッシュバックの方はお金を使う側、消費者側が使うと 20% あのバックするよっていうキャンペーンだったんですけど、今その店舗側を増やそうとしてて、でペイペイを導入した店舗は1万5000円のキャッシュバック、キャッシュバックっていうか、そのペイペイのポイントあげますよっていうキャンペーンをしてるんですよ。
そうなんだ。
じゃあまだ登録してないですか？
してない、してない。あの利用者もしてないです。
そう、これがね3月の31日までだったんですけど、うんうん、
あ、なるほど。
これ導入した方がいいですよ。
お、タカハウスしたってことですね。
あ、そう、導入の、申請をして、
うんうん、
で最近 OK っていう返信が来て、あ、じゃあもう
タカハウス泊まるときにペイペイで払える。
あ、そうそう、
素晴らしい。へえ、そうなんだ。
でこれね、
そうなんだ、今お得なんだ。
これまだちょっと僕使ってないんで分かんないですけど、
はいはいはい、
そのキャンペーン自体が導入0円、
うん、へえ、
決済コストというか手数料0円、うんうんうん、入金0円って書いてあったんで、
へえ、
これつまり、うん、ペイペイで宿泊料を例えばもらったり、その飲食代とかもらうと、
うんうん、
おそらくそのまま口座に振り込まれると思うんですよね。
へえ。
だから
いつまでなんだろう。多分手数料はそのうちかかってくる。
かかってくるのかな。まあ今のところは無料で、
うんうんうん、はいはいはい。
でそうなると、
うん、
導入して現金でもらってるところをペイペイで払ってもらっても全く、
ね、何も困らないですね。
変わらないはずなんで、
う
ん、
はいはいはい。
で導入で1万5000円もらえるから、
もらえる、得なだけ。
そう。
そう、このあとかかってくるにしても1万5000円まではもう元取ってるみたいな感じですもんね。
そうそう、
ね、なるほど。
それで紹介サービスもプラスアルファであって、
お、なるほど、
紹介コードを、はいはい、まあ、例えば僕がメグさんに渡して登録すると紹介された側が1000円とした側が1500円だったかな。
へえ。
なんかそれもさらにプラスアルファであって、
お得、頑張りますねペイペイ。
いや、すごい、すごくないですか
すごい、
これ
すごいですよね。へえ。
で僕は、うんうん、100億円バックの時に買ったんですよ、
はいはいはい、
結構、
うんうんうんうん、
でペイペイ残高が数万円あって、
なるほど、なるほど。
おそらくだからそこでこう買ってバックした人って、
うんうんうん、
まだペイペイの残高残ってると思うんですよね。
へえ。
で今も 20%キャッシュバックのキャンペーンやってるんで、
あ、なるほどね。
まあ、例えば5000円のものを買うときに、うんうんうんうん、だと4000円で、あ、てか1000円バックするっていう状態なん で、うん、でしかも自分がポイント持ってると言うと、
はいはい、
みんな使いたがると思うんですよね。
なるほどね。ペイペイ取りに来てますね、市場を。
そうそうそう、
決済今結構乱立してる状態ですもんね。
そう、決済サービ
スは、決済 QR コード系の決済サービスが、実はうちの地元にサルボボコインってのがあって、
はい、
これもQR コード決済なんですけど、すごいのが銀行口座と紐付けれて自動チャージが銀行口座からできるっていう新金がやってるんですよ、
うん、
地元の。
うーん。
しかもこれのすごいのがなんだっけ、アリペイと多分 QR コードを共通化してて、
はい、
で飛騨高山 とか飛騨全体の親近なんですけど、飛騨、信用組合ってとこがやってて、だから多分アリペイの中国人観光客がめっちゃ来ることを想定して、それをどう地元の商店街とかに導入させるかみたいなことを考えたんじゃないかなと私は思っててでそっちはちょっと今年山荘の方も入れようかな、まあお付き合いもあるし入れようかなと思ってて、同時にペイペイもやってもいいかもしれないという気に今なりました。
ペイペイの店舗側の登録の時も、うんうん、アリペイも使えるようにしますかみたいな項目あったんで、
すごい
多分連動しますね。そっちも
ね、えそうだから普段はどっちでもいいけど、ね、中国の人やっぱり QR コード決済に慣れてるってお話は聞くからありかなと思ってますね。なるほどね。
山小屋とか山荘の方に中国人の方は結構来るんですか？
今中国人はそこまで多くないんですけれども、やっぱりその上高地とかはすごく増えてるらしくて、登山口に増えているということは結構これからなんじゃないか。あと台湾の方は結構増えてるみたいですね。
うーん、どこの国の方が多いんですか？
うちのあたりは結構韓国の方はすごく前から多くて、10年20年ぐらい前から韓国の人は多いですかね。で、あの旅行会社もかなり日本の山を扱ってるんですよね。韓国って2000メートルぐらいの山しかないらしくて、一番高い山で2000メートル台らしくて、なのであの山好きな方はそれでもすごく多いから、日本に来て3000メートル級の山に登りたいっていう需要がすごくあるみたいなんですよね。
へえ、僕何度かイスラエルの方に日本の山で会ったことあるんですけど来ます？
イスラエルの方あんまり聞いたことないですね。
あ、そうなんだ。
へえ、なんか意外ですね。イスラエルの方、中東、
うん、イスラエルの方は海外出るのかなり好きというか、よく、
うんうん、あ、そうなんだ。
そう、外に出てる国だと思う。あの国って、
うんうん、
徴兵制度があるんですけど、
はいはい、
男性も女性もあるんですよ、
うんうんうん、
男性4年女性2年、2年かだったかな、3年2年かちょっと忘れましたけど、
うんうん、
でそれが終わると長期旅行に行く文化があるんですよね。
へえ、なるほど、面白い。兵隊
やった後に、うん、はいはい、大体半年から1年、長い人だと2年ぐらい、うんうん、就職する間に、
あ、
あの時間を設けて、
うんうん、
で多分軍の時に働いたお金がいくばっか出るんでしょうね。
なるほどね。
そのお金を使って海外を回るっていうことが文化的に行われていて、う
ん
う
ん
う
ん、すごい、なんかいいですね。日本もそれやったらいいのかって言ったら変だけどあ、なんか去年ね、ドイツから来たアルバイトの子がいて、その子もドイツだとなのかな、はい、その子のところはなのか分かんないんですけど、就職するまでに大学生か専門学校生だったと思うんですけどの卒業後に就職する前に海外に行くっていう感じなんですっていう話をしてて、うんうん、へえ、それはすごくいいねっていう話をしてたんですけどねえ、いいですよね、そういう、そう、みんながそんな感じっていうのが。
おそらくその時期に日本にはあんまり来てないみたいなんですけど、うん
う
ん、
多分、
まあ、僕が旅行してた 7,8 年前だと物価が高いからかな。
あー、なるほどね。
南米とかアジアではよく見ましたね、
うんうんうん、へー、イスラエル、
うん、
面白いですね。国によってそういう、みんななんとなくそういう感じになる。
そう、あれ、なんか話がいろいろそれましたけど、
何の話でしたっけ。あ、そう、ペイペイの話だ。そう、ペイペイね、なるほど。ちょっとじゃあ検討しておきます。もしあれだったら紹介コードください。
あ、そうですね、
ね、
ウィンウィンなんで
お願いします、はい、そう、うちはちょっと私自身がいなくて、みんなにやってもらうっていう形になっちゃうから、
は
い、ち
ょっ
とね、みんなができるようにならないといけなくて、あとバイトの子とかもできるようにならないといけないから、
はい、
そこら辺次第ですかね。今あのクレジットカードはスクエア、あの、はい、モバイルのクレジットカードポスも使える、
うん、
スマホに挿すとクレジットカード読み取れるやつですけど、コイニーとかもあるんですけど、うちはスクエアでやってて、はい、それはみんな頑張って覚えてもらってクレカは使えるっていう状態ですかね。でもやっぱ通信が安定してないとできないから、そのうちは稜線だし結構電波状況がありがたいことにいいのでできるんですけど、そうじゃないところもあるんで、山小屋でなんでここは使えるのに使えないんだっていうのは 言わないであげてほしいっていうところはありますね。それぞれ本当に状況が違うので。
そうですね、
ねえ、まあ、でもやっぱ使えると現金持ち歩かなくていいっていうのは登山の時もいいことだと思ってるので。
そうですね、
うん、
あんまり持ち歩きたくないですし ね、
アウトドア。だってそう現金そんなに持っていくとは。でも持ってかざるを得ないじゃないですか、そうやって使えなくて現金しか何泊もして最後の移動もあってみたいなことがあるから、はい、紙コーチとかでも下ろせないじゃないですか。
そうですね、
ねえ、結構拠点の街中まで行かないと、ね、現金下ろせないのに大変だよなと思ってて個人的には。
逆に山小屋で働いてる方とか大変じゃないですか、う
んうん、働いてる分にはそんなにお金は
使わないから。
使わない、そんなにというか一切使わない使わないですね。あのアルバイトとかの子は酸素のものを、まあ、買う時もあるんですけど、
はい、
つけといて給料から引いたりしてるんで、全然使わないですかね。帰る時とかの分は確かに交通費はいるけれどもぐらいですからね。はい、
なるほど理解しました、
はい、そうだって家族連れとかで山登りもしするとしたら本当に大量の現金がいるってなったらちょっとね怖いし。
そうですよね、失うリスクもありますしね。
そうそう、あれなんですね、クレジットカード入れた時にプレスリリースとかにも書いたんですけど、雨とかすごい悪天候で降りなきゃいけない、お金がないからもう一泊はできない、
はい、
で降りるみたいなことを言うお客さんもいて、登山者の方もいて、いやなんかお金のことは後からどうにでもいいから泊まっていきなさいよっていうことをするんですけど、クレジットカードがあることでそれもなんか安全につながるのかなっていうことも思ってて。
そうですね、
ねえ、帰りのお金なくなっちゃうんですよみたいな感じになっちゃうと安全にはちょっとつながらないなと思ってるんで、そういう面でもね、いいのかなと思ってます。
急に天候とか崩れてね、スケジュール変わることもありますから ね、
そう、まあ、仕事がとかっていうのもあるけど、本当に山はね一番大事なのは自分の安全なので、そういうところにも、ね、お金の問題でそれが脅かされるのは良くないなと個人的には思ってます。はい、
はい、
今日はなんだっけ、テーマが前回、あ、そうだ、リクエスト、ジョアさんからのお便りで、
ジョアさんから、以下ですね、
はいはい、
テーマですけど、うん、田舎とアウトドアとインターネットについて聞きたいです。なんというか、はい、お二人の共通項をざっくりと考えたら、
うんうん、
田舎とアウトドアとインターネットみたいなのがあって、
はいはい、
田舎移住する人って結構アウトドア、特に登山したい人が多いような、
うん、
まあ、それでネットで発信しているみたいな、そういう昨今について語ってもらいたいです、うんうん、かっこざっくり
と。ざっくり、なるほどなるほどです。結構ざっくりなだけにいっぱい話すことはありそうですね。これは
言っときたいみたいなのがあります？
移住っていうテーマがあるんですけれども、
はい、
もうなんかそこだけでいっぱいありそうな気がしますね。なんか私自身は移住者じゃなくて、なんていうの？ U ターンじゃないですか。
はい。
地元にいて、まあ一回東京に学生とかの時代に出て、また地元に帰ってきたっていう風なんですけど、
うん、
タカさんは、まあ、住んだことのないところに移住してきている、田舎に移住してきているっていうところがあるので、なんかそこら辺を聞きたいところは確かにあるかな。なんかこの地域にも、うん、移住してきている人は結構いるから、まあ、そこら辺は聞きたいかなっていう気はします。
僕これ今田舎、アウトドア、インターネットって3つ切り口きたんですけど、
はい、うんうん、
2つずつで話すのがいいかなと思ったんですよね。で、まあ、移住だと田舎とインターネットからかな、
うんうん、
なんで僕は住んでる場所が24時間のコンビニが車で30分ぐらいの場所に住んでいて、でこの生活を楽しくできているのは、
うんうん、
もうインターネットがあるからです。
なるほど、断言。
断言ですね。インターネットがなかったら、ね、この暮らしはもうやめてます。
あー、すごいということは20年30年前だったらしてない。
してないですね。
おー、なるほど。うちの旦那さんも夫も、はい、地方都市生まれ、福島市ですね、福島県福島市生まれで、山はやったことがなく、はい、大学時代に知り合って、 こう連れてこられてしまった人なんですけど、
はい、
もうやっぱりインターネットがあるから住めたっていうところは言ってますね。すごく言ってます。
なんだろう、田舎にって不便じゃないのとか、
うんうん、
暇じゃないのみたいなこと言われるんですけど、
はいはいはい、うんうん、
インターネットが全てを解決してるって感じがしますね。
全てって言っちゃっても大丈夫ですか？
まあちょっと大きく言いましたけど、
あ、でも確かにその暇とか、そのなんだろう、うん、困ることとかっていうのはインターネットで解決ほぼほぼできてる感じはしますね。
そう、なんか直接的にインターネットなのかは分かんないですけど、
うんうんうんうん、
まず不便さって、
はいはい、
通販でかなり解消してるんですよね。
あのね、私が子供の時にはほとんどなかった、まあ、子供だったのもあるんですけど、
はい、
子供っていうか、まあ、中学生ですよね、
はい、
中学生ぐらいになると欲しい服のブランドが出てくるじゃないですか、うん、スーパーラバーズとかがその時好きだったりとかしたんですけど、興味があったんですけど、高山市ないと、
はい、
岐阜パルコまで行けばあるんですけど、まあ、そんなにうちは出ることがなかったので、うん、大変でしたね。その後なんかそのブランド扱う店が高山にできたりいろいろしたんですけれども、うんうん、いやなんか通販がその時にあればもうちょっとなんかそこら辺は解決してたのかな。まあでもその時代、その中学生みたいな年頃的には都会への憧れにつながったので、ハングリー精神的に良かったのかなみたいな思い出します、はい、
そう、僕の場合は近くにスーパーがあって、うんうん、まあ、そんな大きいスーパーじゃなくて JA の
が、うんうんうんうん、
ちっちゃいスーパーがあって、まあ、そこででも食材とかはこと足りるんですよね、
うんうん、
なんでもうそのスーパーとアマゾンみたいな、うん、
はあ、
買い物するといえばその2つ、
ね、アマゾン先生はね、
で全く不便がない。
あ、本当に素晴らしい。
都会に住んでた時も、てか東京に住んでた時もありましたけど、
うんうん、
東京だったら何でもあると言いつつも、
はいはいはい、
買い物出るのって結構めんどくさくて、
うん、分かるか。
例えば、まあ、当時自転車をとかアウトドアをやってたんですけどね、うんうん、よくまあ、買い物行くっていうとその自転車専門店に行って、
うん、
で物を見てっていう。でも自転車だと、うんうんうん、細かい装備とかはそういう専門店に行っても置いてなかったりとか、うんうん、
あ、なるほどな。
もう本当でネットで探して、
うんうんうん、
物見ずにもうレビューとか、
うんまあ、
情報だけで購入するっていうことが増えてきて、う
ん
う
ん
う
ん、はいはいはい、
東京いてすらそれなので、
必ずしもそうか、店舗があることが正義ではない。ネット通販が発達したことで、しかもそれが全国どこでも、ね、同じ情報は見れるしっていうところですよね。店舗に必ずしもあるわけじゃないですもんね、
う
ん、
そう、物を見ずに買うってことを覚えたというか、
うん、
するようになってからは、
それはあると思います、
まあ、多分、うん、今だと都市に住んでても結局、うんうん、同じように買い物しちゃうんじゃないかな。不便というその買い物的な不便さはもう全くなくて、これはインターネットの力なのかなと思ってますね。
確かにです。そうなんですよね。その情報の格差、まあ、すごく言うとやっぱり、うん、あるんですけど、そういう意味ではインターネットがあることで、ツイッターでのタイムラインを見ることでっていうのもあったりして、はい、ペイペイも多分普通に、多分ね、この場所で暮らしてたら知らなかったかもっていうのは確かに思うんですよね。
はい。
でもこうツイッターでみんなが、あ、ペイペイみたいなこと言っててあ、なんかみんなが使ってるんだなっていう感覚っていうのもズレがなく体感できたりはあるかもしれないし、それもインターネットのおかげだなっていうのは思いますね。
そうですね。なんで一つ目のその不便さみたいなの、うん、田舎の不便さというものがネットによって、うんうん、
ある程度はですね
解決されてて、うん、でもう一つは寂しさというか、友達が近くにいないとか、
うんうんうん、
平日に飲むとかが結構難しいとか、そういうものもあるんですけど、
はいはいはい、
そこら辺は、ね、SNS とか、
うん、
あとはネットサーフィンしたりとか、うんうんうんまあ、いろんなコンテンツとか娯楽がネットにたくさん転がってるんで、なんかなんとかなっちゃうような感じがありますね。
確かにね、本当に。わ、びっくりした。ちょっとすみません、うちのグーグル喋りました何にありがとうございますって言ったのかな すいません失礼しました。
そう、まあ、こうやってね、うん、ラジオはやってやれたりもしますし ね、
うんね、いろんなことができるのも本当インターネットあるからですもんね、
うん、結局、うん、田舎でこうやって楽しめる時間が、
うん、
インターネットによってなんか賄われていて、
ね、新たに生まれてるとこあると思う。
通販とかによって買い物の不便さも解消されていて、うん、まあ、これがないとちょっと物足りないかもしれないですね。
確かにね、こうなんかガンガン周りとの付き合いをやることで、それがなんというのかな、多分昔だったらそういう形しか取れなかったんだけど、うん、そっちを選んでもいいし、なんか、まあ、それはある程度にしておいて、インターネットの中でまた一つこうある意味時間を過ごすことはできるんだろうなっていうのはすごく感じますね、うんうん、
都会と田舎で一番違い、うん、僕にとっての一番の違いは、
はいはい、
やっぱこう自分の気の合う人とか、うん、自分が面白いなって思ってる人と会える回数が全然違うんですよね、
う
ん
う
ん、
あ、そう、そこは全然違いますね。もっとだから私前の回でも言ったと思うんですけど、もっと人に会っておけばよかったなっていうのを、うん、今でも思いますね。
ね、なんでそこはもうしょうがないんですけど、
うん、
まあでもネット上っていう、まあ、こうやって音声でやり取りしたりとか、うんうん、
はいはい、
まあ、そういったので多少カバーしたりしてるのと、
そうですね、ゼロではないですからね。
あと僕の場合は、まあ、自分のところになんか来てもらったりすることで、
ね、それがすごくいいなと思って、いやそれすごく大事だなと思ってて、
はい、
やっぱりみんなこう距離があっても来たいところだったら今って行けるじゃないですか、うん、それなりに。だからその場を作ってるタカさんってのは、あ、なんかいい形だなと思って。
そう、僕なんで宿始める前にもう4年ぐらい田舎に、うん、
はい、
暮らしをしてるんですけど、やっぱ月に何人か来てくれるから楽しいっていうのはありましたよ ね、うんうん、ね、
すごい嬉しいですよね、来てもらえると。
面白いなと思ったのは、
うんうん、
例えば東京で夜、うん、飲もうぜって言って飲むの、はいはいはい、飲むのと、
うんうんうん、まあ、
こっち来てもらって話すのって、
はいはいはい、
仲良くなり方とか、うん、話す内容とかちょっと違うんですよね。
あ、そう、変わると思う、すごくあると思います。それ、
これは逆に面白いですよね、
うん、
なんか
何なんだろうな、
まあ、一つは宿泊を伴ってるっていうことと、はいはいはい、まあ、もう一つは貴重なんで、
う
ん、
そうですね、
お互いその時間を大事にしてる感じはして、内容、
何か違うものが
ね、
ね、生まれますよね。
そう、仲良くなりますね、もっとね。そう、仲良くなる的な話だと、
うんうんうん、
僕なんか人と人とが距離を縮める、うん、早く仲良くなる方法が自分の中にあって、
へ、
それはどこで会うかなんですよね、うん、
ありますね、それは。あるある。
なんで、うん、3つ仲良くなる場所があって、1つが自分のホームタウン。
なるほど、へ、まあ、なるほど、
わかんないけど、うん、自宅とか、まあ、めぐさんで言えば、はいはい、もしかして山小屋とか、
うんうんうん、
その飛騨とかね、
うんうんうん
う
ん、
そういう、こう地元とかね、自分がこう、うんうんうん、の由来がある場所、
はいはいはいはい、
であったり会うことと、
うんうんうん、
まあ、なんで逆に言えば2つ目が相手のホームタウンで会うこと、3つ目がお互いにとってスペシャルな場所で会うこと、
あ、
この3つのどれかで会うと仲良くなると思ってるんですよ、
うん、確かに、うん、
なんで東京の飲み屋とか、うん、わかんないですけど、どっかの飲み屋とかよりも、
うんうん、
今の行った3つの場所で会う方がぐっと仲良くなるんで、
うん、ああ、なるほどな。なんか友人でもそうだし、恋人でもそうな気がしました、今の話って。
そうですね、もう誰とでもそうで、なんで、うん、僕最近はもうその3つの場所でできる限り会うようにしてて、
うん、ああ、いいですね、うん、
なんか例えば僕が愛知にいて、うん、メグさんが、うんうん、岐阜にいて、
うんうんうん、
じゃあ、 あの間の名古屋で会いましょうみたいな、多分それナンセンスだと思ってて。
確かに、わかる。
どっちかっていうと、
うん、
まあ、僕が一回その岐阜まで行って、うんうんうん、おめぐさんとか会いに行って、次今度めぐさんが愛知に来てもらってっていう、そのお互いのホームタウンを行き来したりした方が、
うん、絶対いいですよね、それは。
絶対仲良くなるんですよ、
うん、名古屋の変な飲み屋に行く、
そうそうそう
意味とはって感じですもんね。なんかその数倍数十倍のね、ことが絶対お互いのホームに行った方がありますね。それはすごいわかる。
そうそう、もし、ね、もしくは、
うん、
まあ、ちょっとシチュエーション変わっちゃいますけど、
うんうんうん、
多分あのお互いで一緒に九州になんかしに行くとか、
は
いはい、それか3つ目のスペシャルな場所で会うっていう、
なるほどね、
そういう会い方をすると、
どっか、ね、山に登るとかね、
あ、そうですね、
うん、なるほどな、なるほど、
なんで
面白い、本当ですね、うん、
今その生活が自分のホームタウンに結構来てもらえる状態にいて、
うん、いやすごいいいと思
います。そうするとすごい仲良くなるなっていうのも実感してるんで、うん、
はいはいはい、
まあね、田舎とインターネットの話だけ、うん、話ではないですけど、まあ、そういうところも気に入ってますね、
うん、こうなんかインターネットがあることで発信もこうやって、このラジオもそうだし、タカさんのブログもそうだし、うん、タカハウス始めましたっていうことも多分こう友人に言えるののプラスというか、こうインターネットだとストックとして残っていくって言ったら変ですけど、
はい、
あのただただ喋るしか方法がない状態と違って、来てもらいやすい下地も作れるのかなっていうのも思いますよね。
そう、なんかその来てもらうのを、
うんうん、
そのネット使って来て、自分で情報発信して来てもらうことを、うんうんうん、積極的受け身って名付けてて、
はいはい、
なんかこの方法が合う人って結構いると思うんですよ、う
ん、
どういうことかっていうと、
うん、
なんか僕は多くの人に、
うん、
なんか人見知りじゃなくて社交性があるって思われてるんですけど、全然そんなことなくて
、うん、
あの人が知らない人がいっぱいいる場所、
うんうん、
もう行くの嫌ですよ。
あ、そうなんですね、
すっごい疲れるし緊張するし、
そうなん
ですね、なんかへ、初めましてとか言ってなんかこう、うん、探り探りの時間とかもあんまり好きじゃないし、
うんうんうん、あ、そうなんだ。私はその初めての人がたくさんいるところに行くことは割と大丈夫ですね。ただ覚えらんないので人のことをあんまりその人と2回目に会うことがなかったり、
はい、
そのつながらなかったりってところがあるかもしれないですね。し、その人見知りじゃない、そうそう、だから状態としては人見知りではないんですけど、初対面の人とはもうペラペラこう喋れるんですが、
はい、
その後培っていくのは受け身でいたいみたいな感じですかねあの仲良くしてほしいです。逆に私から仲良くするのがどうしていいのかなみたいなところがあるので、だから場があってだんだん仲良くなっていける状態の方が好きですね。
なるほど、
うん、なのでそう、私も来てほしいです
そう、僕はそれが苦手なんで、情報発信して、で向こうが自分のことを知ってる状態で会えるのがすごい楽なんですよね。
一番ありがたい、一番ありがたい。私もちょっとだから真似していく、もっとだから発信していくことにします。
そう、これが、うん、なんだろう、
うんうん、
自らこう会いに行くわけじゃなく、
はいはいはいはい、
なんか来てほしいから情報発信するっていう、こうまどろっこしい、うんうん、
いやでもいいですね。ちょっと私ももっとこういうそういう気持ちなんだったら発信しておいた方がいいなっていうのをすごく思いました。
そう
ね、今回だって私がタカさんとねこのラジオを始めるっていう時も、はい、やっぱりいっぱい発信していたので、タカさんが、
はい、
こういう人なんだなっていうことが分かった。で逆に多分タカさん側は私どういう人だろうっていうのがあんまり分かんなかっただろうなと思って、はい、すいませんすいませんという感じなんですけれども、だから発信のストックがちゃんと溜まってれば、あ、この人はこういう人なんだなっていう、でもうすでになんか仲良くなれるっていう状態が整ったりするんですもんね。お互いがそうだったらすごく早いですよね。だから
そうですね、少なくともね、相手が自分のことを知ってて、
うんうん、
興味持って会うっていう状態でも、
ね、
人見知りとしてはもうめちゃくちゃ楽なんで、
楽ですね。向こうはもう仲良くなっててくれてるみたいな状態超いい
そう、なんでこのこれを積極的な受け身の姿勢、
はいはい、あ、いいですね。
釣り糸を垂らしてるみたいな感じですよね。
あ、すごい
自分の情報っていう餌を投げて、こう誰か来てくんねえかな、
来てくんねえかなって、
面白い人来てくんねえかなみたいな、
はいはいはいはい、
今は聞いて同じように感じた人は、
うん、
情報発信して、ね、なんかね、思考とか趣味がこう合う人がうまく釣れると
本当にね
仲良くなれたりしますけどね、うん、
やっぱり ブログ、ツイッター、いろいろ今方法はあるから、自分に合ったことをね、こうやってしていくといいですもんね。それこそこのなんだろう、ポッドキャストでよく聞いてる人のことはだんだん私も親しく勝手に思うようになって趣味趣向とかもだって分かってくるわけじゃないですか。なのでそういう発信もあるし、いろんな方法があるからね、やったらいいなってのすごく思いました。
そういうタイプの人はラジオもかなりいい方法な気がしますね、うん、
本当ですよね。ラジオ、
そう、文章よりも近い感じがしますよね、
うん、あ、そうそう、近い感じがする。
なんだろうな、でも話してる、話し声を聞いてる方が、うん、その人柄が出てる感じが、
うんうんうん、いるみたいな感じはしますもんね。
本当昨日の話ですけど、うんうん、いやラジオ聞いてるよって言われて、
はいはい
ね、なんかもうずっと聞いてるから、
うんうん、
ここ数ヶ月会ってない感じが全くしないみたいな。
あ、
まあ、そっちはするんだろうけど、ね、僕の方はもう全くしないし
嬉しいですね、それ、
うん、もうこれでもファンだよねっていう、
あ合ってる感じがこっちがしてるっていうのがね、
っていうことを50ぐらいの方に言われて、
あ、すごいな、すごい、
なんかこう年上の方に言われると、うん、すごい、
すごい嬉しい、
嬉しい感じしますね。
ねえ、
さらに、あと違う切り方すると、
うん、
アウトドアとインターネットですかね。アウトドアとインターネットは前回ちょろっと話した感じになるんですかね。あの、
うん、
登山でその GPS 使うこととか、旅でもだいぶ変わったみたいな話を、
うんうん、あ、そうですね、ちょっとしましたよね。山レコのこんなところがダメみたいな記事がちょっと炎上した、はい、ちょっと今収録日近くにはあったんですけど、
はい、
その話、まあ、山レコは自体がっていう話じゃなくて、確かにインターネットと登山記録っていう話だと私は思ってて、うん、確かにねっていう、いいところももちろんあるし、みんながそれを読める、たくさんの人の書いたものを読める、
はい、
でだからいろんな時期のことが分かるとか、いろいろいい面はあるんですけれども、うん、確かにその弊害というか危険な部分もあるんじゃないかなってのは思っていて、インターネットがない時代だったら、
はい、
参考記録っていうのがこの何かしらの第三者の目が通った媒体しかなかったんじゃないかなってのは思ってて、
僕その記事読んでないんですけど、どういうことだったんですか、うんうんうん、
私もざっくりだったんですけど、私も大元ちゃんと読んでないかもしれないな、その流れだけ追ったかもしれないんですけど、はい、山レコなどに載っている参考記録っていうのは人に見せるための記録が増えてるんじゃないかみたいなところですかね、
うん、
そのだから早く歩けるとすごいみたいな感じにな流れになっちゃってたりとか、
うん、
危険な行為をするということでいいねをつけてもらいたくなってるとか、あと釣りタイトルがみたいな話もあったっけかな。
なるほど。
そう、ただ山の名前書くと押してもらえないので、ちょっとショッキングな題名にしてみたりとかっていうことがちょっとあるんじゃないみたいな話だと思います。
これだから、
はい、
この前話した山においてスキルが上がるとレベルが高いところに行きたくなって、
うんうんうん、
っていうのの情報発信するときにもそういう傾向が出てきちゃってるっていうことですよね。
だから自分の中でそれになる分にはまあ人を巻き込まないけども、
はい、
SNS 的承認欲求みたいなものが入ってきちゃう、
はい、
その気持ちは確かにすごく、山じゃなくてもあるじゃないですか、写真撮っていいねがついたらもっとなんかいろんなのつけたいとか、アルバイト中に写真を撮って悪い写真を載せてしまうみたいなのも今ある話なのと根源が一緒というか、それが絡んできちゃうみたいなところは、なんか山でやったら命に関わりますよっていうところがあるのかな。あと他の人がこう真似する、それが、はい、あ、普通なんだとか、その速さで普通に行けるんだっていうことはあるかもな。
そもそも SNS 以前から山ってそういうところ、そういう側面あったじゃないですか、
みんなが競うみたいなところですか。
そうですね、その、
うんうんうん、
あの山の北壁登った人がまだいないから登ったらすごいみたいな。
あ、それはそうですよね、う
ん、なんで、まあ、承認よ、それを承認欲求と言っていいのかはちょっと分かんないですけど、うん、でも難易度高いルートに行きたいとか、
うん、
まだ誰も登ってないルートに挑戦するっていうのは、 多かれ少なかれね、
それはそうですよね、
承認されたいっていう気持ちはあったと思うんですよね。
そうなので SNS 的ってつけたんですけども、うん、ライトな一発のと言ったらいいんですけど、はい、っていうところになっちゃうのは、まあそのための準備がすごく必要なことだったり、冒険として成果として認められるようなことであれば、うん、それは正当なというかいい承認欲求なんだと思うんですけど、うん、難しいですね。なんかね、危険なことをしたっていうだけになってしまうとかね、まあ、でもそれは本当にアウトドアだけの話じゃないなっていうのは感じたところです。本当なんか子育てとかしてても危ない情報っていうのはいっぱいあるし、
はい、
誰が書いたかとかどこが出してる情報かっていうので、その参考にし具合を変えるっていうのはすごく必要なことだなと思うので、うん、たくさんの人が関わって責任が誰かにある状態で出された記事っていうのの方が、
うん、
あの信頼度を高め、あの自分の中で参考にし具合を高めた方がいいんだよなっていうのは常々改めながら思ってますね。
うん、僕はまた、山の話ではないですけど、アウトドアとインターネットで思うことがあって、
うん、
こう情報が手に入るようになったじゃないですか。
はいはいはい、
インターネットによって今までは、ね、相当苦労しないと手に入らなかった情報ないしは、なんかなかなかこうみんなが発信しなかったような、それは例えば僕が自転車で世界中を旅してたんですけど、どっかこう行こうとすると大体誰か行ってるんですよね。
おー、なるほどな。
調べれてしまう、
はいはいはい、
だから例えばアフリカの、
うん、
北西にサハラ砂漠、北部にサハラ砂漠っていう砂漠があって、うん、
はいはい、
でモロッコからモーリタニア、セネガルってこうサハラ砂漠を縦断したことがあるんですけど、
あ、なるほど、
まあ、調べれるわけですよね。走ってる人いっぱいいるんで、
ね、うん、
でどれぐらいの間隔で街があって、
うんうん、
どこでネットがつながって、どこで食料が買えて、どこで泊まれてっていうことがこう全部手に入る。でどんどんこの冒険感が失われてくっていう、
あ、そうですね、うん、
やる側の感覚があるんですよ。
はいはいはいはい、
で、まあ、ちょっと前に空白の5マイルっていう、
はいはい、
あの本の話出ましたけど、う
んね、
その冒険と旅っていうものがこうあった時に、
うんうん、
冒険に寄せたかったりするわけですよ。なんだろう、本当に自分が死ぬほどの冒険家っていうほどの冒険がしたいわけではないけれども、
うんうんうん、
自転車でこう世界を旅してるっていう時点で、
うんうん、
まあ、普通の旅よりアウトドアですし、
うん、
普通のなんかバックパック旅行より冒険感があることをしたいっていう欲求がこうあるから自転車を選んでるっていう中で、情報が手に入れれてしまうから、
はい、
手に入れるんですけど、
は
いはいはい、手に入れずに行くっていうこともやってみたかったりするわけですよ。
うん、
なんか昔はなかったわけじゃないですか、
うん、
ネットがつながる前だと、
うんうん、
サハラ砂漠なんか行けんのかなっていうのをなんか手探りでこう情報を探しながらっていうのはやっぱ、ね、より冒険感があるっていう話で、で今だともうサクッとこうググれば出てきてしまう、でそれに対してこ
う
あまりに何も調べずに行ってトラブルに巻き込まれたらちょっとそれ自己責任というか、そのちゃんと
調べられるのにっていうね、
調べれるじゃねえかっていう話になっちゃうんですけど、調べずに冒険、そう冒険チックなことがしたくてやってるんだよねみたいな、なんかそのなんですかね、
ジレンマみたいなところあり
ますね。制限プレイになっちゃうわけですよ。その自らこう調べないっていうことをして、
うんうん、
するっていうのはもう自分己のその制限、己の旅に制限をかけて冒険チックにするんですけど、逆に簡単に手に入るからそこに責任問われると、
うん、すいませんってことに、ま、
そうそうそう、ならざるを得ないっていう感じになっちゃって、うんうん、その
なるほどな、
ね、狩猟サバイバルっていうことを誰でしたっけ、うん、服部さんでしたっけ、
あ、はい、服部文章
さんがこうやって、うん、やられてて、
うんうん、
だいぶその自分でこうルールを決めてアウトドアをされてるんですよね。こういうのは持っていかないとか、はいはい、こういうことはしないとか、
うんうんうんうん、
でそれに対してまあ自分で責任を取るっていうことをされてて、
うんうん、
まあ、憧れたりするんですけど、
うんうん、
それがこう、ね、結構 な覚悟がないと許されない感じ、
確かに実際に何かの 責任を問われる状態になった時に知る手段はいくらでもあったよねと言われたらそうですねとしか言いようがないですね。
そこにだから信念がないと
そういうことですね、
できなくなったっていうのが、まあ、こんだけインターネットが情報が普及してアクセス情報に対するアクセスが良くなったなんかアウトドアの代償みたいな感じがしますね。
本当ですね。本当に本当に空白の5マイルの話で、だから GPS を持っていればどこにいるかが分かってしまう、
はい、
みたいなところが空白の5マイル自体だったか彼の言葉だったかですけどあって、そうだよねっていうそうだよね。
そう、空白の5マイルに書いてあったか分かんないですけど、うん、はい、エベレストに到達した段階でもう冒険は終わったみたいな。
あ、そう、冒険が終わったっていうのは言ってましたよね。
そう、もう人が行ってない場所って宇宙か深海かって言われてるんですけど、まあいわゆる冒険っぽいその地球上の空白を埋めるっていう行為はもうそこで終わって、
うんうん、
あとそこからはエベレストをじゃあ北から登ろうとか、まあ、ルートをこう変えて、うんうん、あ、
誰もやっていなくてやるのが困難と分かっているところとかね、なんかそういうことになっちゃうのかな、うん、
酸素ボンベをなくす、
あ、あの、そうか、条件を、まあ、それもだから結局条件を厳しくするって話ですもんね。そうそう、さっきと同じ話になりますよね。
制限プレイを始めていて、
うん、そうかそうか、
まあ、もうでも制限プレイをしないと冒険がないから制限していくんですけど、うんですね、
しかもスポーツじゃないからそこもルール一律のルールがあるわけではなかったりするのもまたややこしいなとかね、いろいろ思いますね。
そうなんで冒険とこう旅っていうものがあるときに、
うん、はい、
どのポジションをやりたいのかってい う,
うん、自分で決めなきゃいけなくなっちゃって、
そう、自分で決めるんですよね。
でその状況ではなくて自分の信念で決めなきゃいけないっていうこと
に、そうで、インターネットによってあらゆることが冒険からこう離れていく、なんか通常の状態がもう冒険から旅に寄ってってる感じがして、冒険がしたかったらこうかなり自分で制限していかないとできなくなってきたなっていうのが、まあ、思うことの一つですね。
山の情報もやっぱりね、父はそのインターネット世代ではない、75歳なんですけど、はい、のでやっぱり出しすぎるのもどうなんだっていう、それは一つはやっぱり調べることで自分の中にルートなり何なりを一生懸命調べれば自分の中にも入るじゃないですか、頭というか、うん、それ自体を逆にできなくなっている状態って言ったら変ですけど、
うん、
状況がそうであればしなくちゃいけなくて自然とその安全にもつながっていたところがつながらなくなるっていうのは確かにそうだよなっていうのと、うん、そのね、情報を得るのが大変であれば大変であるほどそれが貴重になる、自分にとってその情報が貴重になるってとこは確かにあるよなっていうのは私も感じる。アクセスできることもいいなと思うから、私の中ではそれはどっちもどっち、メリットデメリットだなとは思ってるんですけど、出しすぎているっていうのがもう全部見ちゃってるっていう状態につながるんじゃないっていうのは言われたことがあるかな。
うん、まあね、いいことのような気もしますし、捉え方なんですけど ね、
そう、なんかその話で言ったら、いやテレビとかでめっちゃ出してるやんみたいなことは思ってるんでそっちの方がすごい見せてるやんっていうのは思うので、うん、
まあ、あと最後田舎とアウトドアっていう切り口だと、僕は自転車世界一周から帰ってきた後に、
はいはい、
なんかエベレストとか登ろうかななんてちょっと思ってた時期があってですね、
ほうほうほう
まあ、結局ね、あの雪山とかのチャレンジも、うん、含めて何かに挑戦したかったんですよね、
う
ん
う
ん、
はいはい、
でその自分が最も好きだったことがアウトドアで、
うんうんうん、
はい、まあ、山登ろうかなっていう、うん、だから七大陸最高峰とか登ってみようかなとか、う
ん、あ、でキリマンジャロも行ったし、
そう、キリマンジャロも世界集中に行って、うん、
はい、
まあ、コンカグアも登ってみようかなみたいなのがあったんですよね、
うん、はいはいはい、
で今山に移住してきて思うのは、うんうんうんうん、山に住んでると山に登る欲がなくなります、
うんうん、言っちゃったそうなんですよねで私も言っちゃっていいのか分かんないんですけど、ちょっと私は今なんか子供がいてあんまりっていうのがあるので、
はい、
もっと行ったらいいのにってところはあるんですけど、ね、近すぎてっていうかね、都会に出た時に山に登りたい欲求がすごくなるのがすごく分かったというか、うん、しかもね、学生の時よりやっぱり社会人になると周りの友達がちょっとなんか山登りたいんだけどどうしたらいいのって言ってくる率がめちゃめちゃ高くて、こうなんていうのかな、コンクリートジャングルの中にいると人は山に登りたくなるのねみたいなことを感じたことがあるんですけど、いやでもそういうものかなと思いますね、うん、
ね、だから、
うん、山にいるとね、そこまでじゃないんじゃないですか、タカさん。
いやもう全然なくなっちゃいましたよ、うん、
あ、僕
それでも良かったです。
あ、そうですか。
なんか、
う
ん、この前の時に話しましたけど、どんどんどんどんこう、
はいはい、刺激を求めて、
刺激を求めて
はいはい、はい、
死に近づいていくサイクルに 入ってたんで、
はいはい、
ね、雪山始めて、
そうですね、うん、でなんかエベレスト目指しちゃったりするということは、標高6000、
7000、8000ってこう標高を上げてって、
はいはい、
まあ運が悪ければ死ぬみたいなことを始めようとしてたんですけど、まあ、山に引っ越してきてね、まあ何か登んなくてもいいかなっていう感じになったんで、
なんかそれでもこうそれでも登りたいっていう欲求だったり信念だったりがあって登るっていうのは一つあると思うし、それが危険は承知だけれども欲求が強いというか、やってやりたいっていう信念があればっていうのは一つあるのかなと思うんですけどね、うん、でも良かったですね
そう、良かったです。あと狩猟を始めたんですけど、
あ、はいはい、
狩猟もアウトドアの一つなのかな、
だと思います、
まあ、なんでそういう意味では登山というアウトドアから狩猟に移行した感があって、うんうん、
あ、なるほどね。
おそらくは狩猟の方が安全そうなんで、
うん、
なんか良かったかなみたいな。
なるほど、似たような多分欲求の行きどころというか。
そうですね、まあ、今ね登山の話中心に してましたけど、
はいはい、
僕は他に自転車旅とかカヌーとか、
あ、カヌーもやってるんですね。
なんか違う、あと魚釣りとかもやってるんですけど、うん、
へ、魚釣り、釣りではなく、
うん、釣りですね。
森を使う、
森で取ったと思ってやるやつ、
はいはいはい、
やってたりとかして、
うんうんうん、
まあ、山に住んでるからかそっちのアクティビティはまだ続けてますもんね。
あ、いいですね。それこそアクセスしやすいから川とかにいいんですかね、それは。あ、
そうそう、どうなんですか、近くの川にカヌー持って下ることもありますし、うんね、毎年どっか遠征はしてて、
なるほど、
おそらく今年は和歌山の引川っていう川に行きますけど、そう、年1ぐらいでどっか、うんうん、持ってって下りに行って、
うんうんうん、
また別で年1ぐらいでだいたい福井の方に魚つきに行ってっていうことはしてて、
はいはいはい、なるほどね、
うん、そこら辺は意欲が失われないですね、
うん、登山欲は何だったんですかね
登山欲はなんで狩猟に置き換わって、
うん、あ、そっかそっか、
で自転車旅欲はもう消えたのか、車の方が便利だからか分かんないですけど
自転車大変なんじゃないですか、そこら辺で自転車
車でポッドキャスト聞いてればいいかなみたいな、うん、
またでも多分都会に住んだら自転車旅もしたいだろうし、ひょっとしたらね、まあ狩猟か登山か分かんないですけど、それはあるっていうところはあるかもしれない
ですね。あるでしょうね、
日常を過ごす環境っていうのがやっぱり足りない、何かをそれで移住するって決めるのはよっぽどそれでも行きたい人だったり、うん、じゃないと大変かもよってところもちょっとありますよねアウトドアしたい、特に登山をしたいから田舎移住する人がいるのじゃないですかねみたいな質問だったと思うんですけど、うんうん、どうなんですかね。確かに松本市とかに引っ越す人はそういう人もいるのかな、長野県、あとあれかな、山梨とかに引っ越す人
どうなんですかね、うん、その山のふもとに引っ越したら毎週登れるじゃないですか、うんうん、とか日帰りで行けるじゃないですか、
はいはいはいはい、
そういう人はやっぱ移住した後も日帰りで行ってるのかな、う
ん、それはそれであるんですかね。
なんか行かなくなりそうな気しますけど、
仲間がいればそれは続くかもしれないですね、ひょっとすると。そのコミュニティが例えばの山梨県の北杜市とかは多分ね、そういうコミュニティみたいな感じがあるのかなと思うんですけど、ガイドさんとかもいっぱい住んでたり、 そこになんか一緒にみたいな感じになるぐらいの感じだったら続くかもしれないですよね。この辺に住んでる人はもう普通に日帰りで行くパターンは確かにあるから。
行ってます？
行く人は多いですね。あの全然なんか誰にも言わずに移住とかしてきてる人じゃなくて地元の人だと思うんですけど、それはあるから、それがもう普通にしたいって、普通に、ま、この近くの町で町中に住んで町中で勤めてだったら全然あり、ありだと思います。土地も広いし、都会よりも子育て環境とかもいいし。
そうですね、
でもやっぱり、うん、お試しはした方がいいと思います。地域付き合いとかはいろいろあるし、町内会に入るのになんかすごいこんなお金がかかるの知らなかったみたいなこともあると思うし、いろいろあるので
確かに。
そのやっぱあとよそから来た人受け入れやすい地域、受け入れにくい地域とかはねあると思うしね。
ありますね、その閉鎖性というか、ね、開放性というのか分かりませんけど、
なんかそこら辺は大変じゃなかったのかなとかもまた今度聞きたいなと思ってるんですけど、
そのあたりは何ですかね、はい、田舎暮らし的なトピックになるんですか ね
でまたしたいです。
うん、そうですね、
うん、
もともといた人が U ターンで来るのと I ターンで来るのじゃ、まあ、結構違いそうですもんね。
ねえ、なんかあるんじゃないかなと
思うところは。ありますよね
ありますね。
あります。そうそう、一箇所しかしてないから、
はいはいはい、
地域特定しちゃうんですよね。
そう、あ、まあそうですね、
まあ、分かっちゃうのがあれですよね。5箇所ぐらいでしてると違うとこかな、
ね、どこの話かなっていうのがあるから、そうそうそう、じゃあまたどうだろう30年後ぐらいに5箇所ぐらい移住してからその話は話せるようになったり、するかもですね。そう、確かにな。
あとそうだ、田舎とアウトドア、はいはい、アウトドア好きな人が田舎移住するっていうことに関して言いたいことが一つあって、
何でしょう。
僕社会人を東京でやってた時に、
はいはい、
土日休みで、なんで月に4週末、例えばあるとして、そのうちの2週末ぐらい山登りしますよ、
おーすごいな。
なんで、はいはい、半分東京にいて半分登山してる、週末は、で平日働いてるっていう状態で、はいはいはいはい、で根本的に自然があるところが好きだと思ったんで、平日田舎にで働いてて、で4週末のうち2週末山登りで2週末東京にいる方がいいかなと思ったんですよ。
はいはいはいはい、
で実際こう移住してみると、
はい、
やっぱね平日自然があるところにいる方が良くて、さらに言えば2週末東京とか都市にいなくてもいいってことが分かりました
、へえ、じゃああんまり行かないですか。
あんまり行かないですね、別にいいかな、いらないかなっていう感じなんで、まあ、アウトドアはしてな、そんなしてないとしても、フードとかそういう自然とか好きっていうのは当たってましたね。
自分が本当はどうなのかをちゃんと認識することが大事ですね。そう思うと、しかも面白いですね、都会に2週に1度行きたくなるかなっていうのもそうでもなかったっていうのは結構面白いなと思います。
まあ、結局ね東京で何してたかって飲んでただけですもんね、
まあだから人に会いに行くみたいな明確な目的があればねいいのかもしれないですけど、そうじゃない限りはとか、まとめていくっていうのは結構私も楽しかったことがあって、
そうそう、
その間に誰と会えるかな、この時間何しようかなっていうのとか、
たまに行くとめっちゃ予定詰めません、
そうですね、詰めた方が充実しますね。詰めずに行くとなんか意味なかったなっていうこともあるから、詰めていった方がいいですよね。
そう、すごい詰めてバンバン会って、
都会だとそう詰めやすいですし、
あ、そうそうそう、
田舎に行くときはそんなになんか詰められない部分が、店がやってないとかバスがとかなんかいろいろあるから詰めづらいんですけど、都会だと詰めれるからそれぐらいが楽しいかもしれないですね。確かに2週に1回は疲れる気がする。確かに、
どうかな、東京とかの話になるともう半年に1回とかですね。
あ、なんか近隣のね街まで行くっていうのは月1ぐらいあるといいなと私も思うんですけど、やっぱケンタッキー食べたい時には町まで行かないとないしみたいなところはあるんですけど、あとやっぱそう限られたアウトドアだと近くにいないとできないねみたいなのは思ったんだよな。一回あのスカイダイビングをやろうと思った時があって、
はい、
2カ所しかできないんですよ日本で。
はい、
ドロップゾーンがなくて、私が行ってたのが桶川のところだったんですけど、でもうほとんどなんか私冬しかいなかったから、その時、
うん、
しかも、その時は埼玉県に住んでたから行けたんですよ、桶川に。だけどやっぱ1時間ぐらいかかったし、うん、大変だな、車があったらよかったんですけどなかったし、その頃だから、うんうん、うーんでやってたけど、ただ山小屋に夏春から秋はいたので、冬しかできなくて全然飛べなかったんですけど、でそこで思ったのが、あ、なんかやっぱり近くにいないとしづらいものはあるから、そういう意味で引っ越す、うん、まあちょっと特殊な話かもしれないんですけれども、っていうのはあるかなと、ちょっとちらっと思いましたね。
本当にどれぐらいしたいかですね。そう
すると、そういうことなんですよね、すべてね。だから人生の中心に何を置くかっていうところはあるかもしれないです。またなんか家族がいると全然変わってくるから、それも家族を選ぶときもって言ったら変ですけども、
うん、
何を人生の中心に置くかっていうのはあるし、やっぱそれにしても発信しといた方がいいですね、自分がこういう人間だっていうのを。私はこれが好きでこれはしたくないっていうのをね、ガンガン発信しておくと。
そう、せっかく情報発信を個人でもしやすくなりましたからね、この時代に乗って発信すると楽しいことはいっぱい起きますね、
うん、後から自分が見てもびっくりしたりもしますしね。
あ、そうそう
あれって、うん、忘れちゃいますもんね、意外と人間自分の思ってたことも忘れるなって、やっぱ書いてたことを読み返すと思いますもんね。
いやー、これ10年後に聞いたらびっくりするんじゃないですかこんなこと喋ってんだみたいな、
恥ずかしいかもしれない。はー、確かに10年後に聞いてみよう、ね、まあ、とりあえずね、続けて何回かの時に1回目を聞いたらわーってなるのかなっていうところです ね,
確かにね、
はい、
まあそんなとこですかね、
そんなとこですかね、はい。もう一個お手紙が来てたので、もう今回読んじゃって、
はい、
いいですかね、
どうぞ、
はい、山暮らしラジオへのお手紙、ラジオネームサモハンさん、私は九州在住のクライマーです。無邪気にお話しする鈴木さん、とても聞き上手のめぐみさん、毎回心地よく拝聴しています、ありがとうございます。前回は私も愛読している角畑さんや高野さんのお話が出てきて、一気にテンション上がりお便りしちゃいました、ありがとうございます。はい、お二人に質問です、旅や山のスペシャリストのお二人はこれから先どんな旅をしたいですか、どんな山に登りたいですか、ベタな質問ですみません、これからも楽しいラジオよろしくお願いします、とのことです、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、なるほどですね、じゃあちょっと次回このご質問にお答えしていくということでよろしいでしょうか。そうですね、はい、
またじゃあ次週もお便りがあったということで、はい、嬉しい、
こちらに、ね、
嬉しいお便りの検討をしましょう。
はい、しましょう、お願いします。
この番組山暮らしラジオではお便りの募集もしています。僕たちへの質問、番組へのご意見ご感想などなど、皆さんからお便りをお待ちしております。
ツイッターやフェイスブックにて鈴木隆弘、今田めぐみ宛にお届けください、お待ちしてます。
次回のテーマは
お便りより、これから先2人はどんな旅をしたいか、どんな山に登りたいかです。
それではまた次回お楽しみに。お相手は鈴木隆弘と
今田めぐみでした。
チャオ
チャオ。